皆さんご機嫌いかがですか。電気ウォーカーコーヒーです。
アコリです。
レインです。
今回はこの3人でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
最近の話題といえば、
はい、
唐突な入りですけど
東電ですか。
いや、まあまあ
内閣改造ですか。
東電も内閣改造も最近の話題なんだけど、時事ネタはあのすぐ風化しちゃうから、時事ネタは避けるとして、
ごめんなさい、くしゃみしちゃったごめんなさい、ごめんなさい、我慢できない
大丈夫、問題ないよ
可愛かったからです。最近あのね、結構スポーツを見てて、
うん、
あのバレーがなんだっけ、オリンピックの最終予選やってるんだっけ、
うん
でね、
女子がこの前終わってね、今男子やってるよね、
うんうん、
あとサッカーも昨日、今日の収録日は6月9日に収録をしてるんですけども、
はい、
6月8日のサッカー、
うん、
日本代表の試合、すごかったね、見ました。
ヨルダン戦、
そうそう、ヨルダン戦、
うん、
6対0だったもんね。
ね、
すごいね。
すげえ、本田左足でキック、あのシュート決めましたよって、あの同僚に言ったら左利きだし
左利きだしそこは普通だしみたいな、
全然知らなかった、恥ずかしかった
面白かった、
うん、あとあれだね、突然にあの全国各地が梅雨入り宣言っていうの発表されて、う
ん、早かったね、一気に
バタバタ、
ね、東北まで入ったのかな、もう
東北南部まで気象庁の発表で入ったんじゃないかな、
ね
え、うん、もう雨だったよ
今日ね、一日雨だったね、
うん、
私もちょっと関東圏に出張に行ってて、今日ずっと車で帰ってきたんですけども、
うん
うん、そっちから関東の方から東北の方までずっと雨だったね、結構な降りだったな、うんうん、でまあね、さっきレイも言ったけど東電の問題もありーの、
はい、
それから大井原発の再稼働の問題もありーの、
はい、
うん、何かといろんなところが熱くなってきてますけども、
まあいろんなとこっていうか一つの問題についてだけどね
やっぱ今年も節電の夏なわけですよ。
です ね,
ね、どうしたってさ、
うん、
まあ、一説にはあのエアコンを切るよりもテレビを切った方が節電になるなんていう情報も出てたけども、
へ、
なんか出てたね、
まあ、テレビでは一切報道されないわけだが
見てくれないと困るし ね,
ねってなってくると、なんかあのどっかのアホポンがテレビ番組もテレビ局も輪番停電したらいいんじゃないかとか言ってたけどね、一斉に輪番とは言わず一斉に停電してもいいんじゃないかななんて思ったりもして、
うん、
いいねそれも
ね、まあ、最近テレビ見ないけどさ、
うんうん、
もっぱら見ないね、
NHK と BS だけ、
うちのお父さんみたい
だって他に面白い番組ないんだもん
民放はあんまり見ない ね最近。
最近しかもあれだよね、 NHK でやってる番組のパクリ番組みたいなのもいっぱい出てるしさ、なんかもう釈然としない気持ち、いい加減どうでもいいから、民放同士でもいいし NHK でもからパクってもあれだけど、どうでもいいからあの受けた番組をパクるのやめましょうっていう気がするんだけどね。
あ、
工場見学系とかさ、
あ
とちょっと前だとね、レッドカーペットみたいになんかショートコントみたいなのも流行った途端に他局もやり始めるでしょ、
うんうんうん、
お
まあちょっと話が脱線しましたが、
はい、
そんな暑い夏なわけですよ、う
ん、いやいやまだ夏本番じゃないし、
そんな暑い夏を夏い夏をこうね目前に控えてるわけですよ。
ですね、
うん、そこで今日の電気屋ウォーカーは、
はい、
前回もちらりとお話ししましたけども予告通り、
うん、
2012
ですか、
ん
5番ですか、
5番です、違います、2012夏の陣扇風機の選び方っていうやつやってみたいと思います。
おお、なんか前やったような気もするけど
扇風機ってやったっけか、
扇風機
やってないよ
っていう単品じゃないけど、ね、なんかそれ系やったような、うん、ああ話したくなったのかなあれ。
そうね、まあなんかな何かにつけて話は出てくるんだけど、なかなかあの取り組めなかった、うんうん、あの題材がやっとテーマにできたんで。
そうか、
始まるよ。
今回はまあいろいろ調べてきたんですけども、まあその話の前に、一つ要約ご報告がありまして、ようやく遅れずにいた皆さんへの第50回記念のスペシャルプレゼント企画の商品の発送作業がようやく今日完了しましたので、
おめでとうございます。
ありがとうございます。大変長らくお待たせしてステッカーは先週の末にお送りしてたんですけども、ステレオマイクとバッテリージャケット、ちょっと出張前で郵便局行けなかったもんで、
なんと、
今日送らせてもらってます。で、すでにステッカーの方は到着しましたよって報告が脳天系さんとかからも来てますし、ちょっとメールでもいただいてたのでメールの方はご紹介したいと思います。
はい、
いただいたのはヒデさんという方ですね。この度は配信50回記念プレゼント企画のステッカー届きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごく嬉しいです。どこに貼ろうかなと模索中です。大切にしたいと思い、とりあえずしばらくはテーブルと透明なテーブルカバーの間に飾っています。
おお、そこに落ち着きそうだな。
ね、で、じゃあいざどっかに貼ろうかなと思ったのペリペリペリってちょっとこう跡が残っちゃうみたいな。
あ、悲しい。
これからの番組も楽しみに欠かさず拝聴したいと思います。電化製品が好きな私にとって番組の情報を聞いて電気屋さんへ行き、その実物を見て確認してみるのがますます面白くなりました。まっぴつながら皆さんのご健康と番組のますますのご発展を記念しております。今回は本当にありがとうございましたということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。嬉しいですね。
検証してもらわんとね。
そうだね。
間違ってることも言ってたりするからね。
多々あるからね。
思いだけで伝えてたりする
からね。そうで、よく勘違いしてる。あ、そう、思い出した勘違いを。
あ、ここでなんか
あります。ミラーレス一眼レフの話をね、させていただきましたけども、ツイッターでもフォローしていただいております、ガチョさんこと、ガチョさんから、一部間違いがありますよということで、訂正の指摘をいただきまして、ブログ上ではもうすでに皆さんの方にお知らせしてたんですけども、オリンパスペンの、なんていうんですかね、35ミリ換算をした時の倍数が私 1.5 倍って言ってしまったんですけど、正確には2倍の間違いでした。ちょっとね、それ分かってたつもりなんですけど、思わず流れで言っちゃったのかなと
言っちゃったっていうね、
思いますので、訂正してお詫び申し上げます。
はい、申し訳ございません
っていう訂正が間違ってないかをもう一回確認したいと。
大事です。
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょーっと待ってね。そうです、正確には2倍の間違いでした。でさらに同じ、例えば、もう間違えるから言わないでおこう。気になる人は課長さんに質問してください。
はい。
賢いな俺。それから今回の扇風機絡みのネタでメールもいただいて、扇風機絡みのネタへのメールもいただいてましたので、ちょっとこちらもご紹介します。
はい、
毎度おなじみマンくんパパさんです。
はい、ありがとうございます。
はい、これもバッテリージャケット当選してね、お知らせしてた方ですけども、パン焼き器と扇風機について皆さんのご感想をお待ちしておりますと言ったものに対して、どちらについてもメールをくれたので、まずこちらの扇風機の方だけを今日はご紹介したいと思います。
はい、
はい。
春を過ぎ少し涼しい昨今ですが、会社内での省電力のためエアコンの使用が制限される会社が多いんでしょうねと。私は最近あったかすぎなので早速自前扇風機を購入して使っています。
お、
去年までは USB ファンの USB にさせるファンね、の直径10センチのやつだけでしたが、今年は30センチにして、しかも充電式にしてみました。
でかいな。
てか会社に30センチのファンを自分で持ってくる人ってどうなんだろうね。
本格的だよね。
本格的です。クロノスジャパンの扇風機 E-FAN、 小文字の E にハイフンで FUN は大文字ね、 E-FAN というやつです。お値段なんと3000円ほどでした。コードレスの扇風機良くないですか。フル充電で、弱風運転の場合約10時間、スペック上は 実際には8時間ぐらいの運転ができるそうです。
じゃあ仕事をバッチリだね。
人事ね。で充電器は 8.2V 出力の AC アダプターが付属で、USB では足らなかったみたいで USB 充電にはなってないようですけども、
うん、
充電時間が20時間ぐらいかかるそうなんですが
20時間、
まあ、うん、1日が足りないんですけど
LED ランプがついていて暑い時の防災用な、防災用な感じです。充電式ですっていうとどこの会社も電気を盗んでる的な批判は充電式だとあまりないかなと思います。そんなところも購入の決め手でした。 USB ファンに比べて、ややでかすぎなところが欠点ですが足元に置いて使用しています。
なるほど。
冷えは十分すぎてもうちょっと弱くしたいところですが今のところ風向きで対応しています。
うん、
うまく改造できたらもうちょっと緩く回せるかもしれません。改造するんだね。
改造しちゃダメだ
よファンの音が国産に比べてやや大きいかもしれません。ファンの取り付けが木ネジ1本なので精度が出てない感じです。やや、うん、ファンと枠の網全体がブレて音が出ています。うん、同じような弱風で音は2割増しぐらいですから離したりデスクの下に置いていたら我慢できないレベルではありません。多分暑さに負けて音なんてどうだっていいってなると思います。これからも配信頑張ってくださいねということでいただいております。
ありがとうございます。
充電時間が20時間っていうとあれだよね、要は日中はバッテリーで使って、うん、で会社終わって夜間電力とかね、あの仕事してない時の電力を活かして充電をしておいてまた明日から朝使うから朝から使うみたいな、
うん、
そういう感じかのかなって思うけどね。
なかなか結局フル充電にならないっていうね。
そうだね、12時間あそうだね、フル充電にはならないんだね。うん、まあでもピーク時間はシフトできるかなっていう気もしますけど、これぐらいでバッテリーまでついて3000円っていうのはかなりお値打ちな気がするけどね。
なんかちょっと前エコでマイ箸とか流行ったけど、うんうんうん、マイ扇風機も流行るんだね。
ねえ、でも どうなんだろうね、検証してないしデータも取ってないから全くわからないんだけど、
うんうん、
エアコンできちんと部屋全体を冷やして、
うん、
仕事をするのと、
うん、
あの節電で例えば27度とかに設定してみんなが扇風機を使ってるのだと、
うん、
果たしてどうなのかなっていう気がするんだけど
確かに、
ね、みんなでフーフーしてたねみんなフーフー
してやだそんなところうん、まあそんなメールをいただいてました。まんぷくんパパさんありがとうございます。
ありがとうございます。
で、早速中に入っていきたいんですが、
はい、
あらかじめ言っておきますけど、なんか今日はアコリがカタカタ言ってるので、カタカタ音はあのアコリだと思って許してあげてください。
ねえ、やだ。
ちょっと、なんか、次回を考えなきゃいけないね。
はい、ごめんなさい。
いえ。で、早速、入っていきたいと思いますけども。
はい。
気になる扇風機。
うん。
電気屋さんに行ってきました。
はい。
私は、マイナーな家電とか、あまりこう主役にならない家電の調査をしに行くたびに、電気屋さんに一言言いたくなるんですが、
うん。
なんでパンフレットをきちんと揃えてくれてないの？
欲しいよね。
どうなのアコリその辺、電気屋として。
電気屋さんもやめちゃったよ
あのね、
うん、
パンフレットを見ていただくと右上の方とか、あと裏の一番裏のね、裏表紙背表紙のところに、
うん、
何年何月版のパンフレットっていう記載が必ずと言っていいほどありますので。
大体あるね、
うん、パンフレットをどの家電製品を見るときも必ずまずそのパンフレットの何年何月のパンフレットなのかっていうのは確実にあの確認をしていただきたいんですけども、
うん、
最新版のパンフレットのかなのかなと思って見てると全然最新版じゃなかったり、
うん、
あと製品は展示してるのにパンフレットがなかったりするのね、
うん、
でそこにあの紐で閉じられてて持っていけないようになってるパンフレットの各社のパンフレットの束みたいなのがあって、
うん、
あしょうがないからこれ見るかと思ってそれ見てもそこも全部ないの、うん、
それね多分でも、うん、あのメーカーの営業さんのやる気にもよると
思うよ。本当メーカーの営業、うん、いい加減にしろよ
持ってきてもらったもの置いてるくらいだよ
とか電気屋さんもねその辺はねあの 現場のその各セクションの担当者の人もね、頑張ってパンフレットを置いてほしいし。
そうだよね、う
ん、メーカーの影響マンふざけんなよ。
あ、確かにマイナーな家電ほどパンフレット欲しいよね、
うん、
確かに
調べようがなくなってくるからね。
そうなのよ、
ものほど、
うん、で今回も、もう私コーヒーのスタイルとしてはカタログをどう読み取っていくかっていうのが私の切り口なので、
はい、
タイジ君なんかは他の情報源を頼りにしてるし、レイは電気屋さんに行って見てくるっていうねスタンスだけども、うん、私はもう電気屋さんで見るのもそうだけど、いかにそのカタログが見やすいかとか、カタログで試乗してるかっていうところが欲しいわけよ、う
ん、はいはい、
うん、なので今回はちょっと調べるのにはかなり苦労しましたね。
はい、
うん、あえてそこはあえて言っておきたい、
うん、
ぜひお願いしたいと思います。
ぜひぜひ
で、実際に最初にですねメーカーさんについて、
うん、
お話をしておきたいんですけども、
はい、
扇風機ってどんなメーカーが出してるかね。
まああんまり聞いたことないメーカーが多いよね、
うんうん、ヤマゼンとかよく書いてる、
はいはいはい、
ヤマゼンは逆に言うと扇風機メーカーではメジャーなブランドなのかなって
。確かにね、そっちだとメジャーなんだよね。
そう、ヘアドライヤーの時もそうだったんだけども、うん、通常の家電 大手では聞かないような名前がいっぱい入ってます、
うんうん、
そうだね。
ちなみに私が見た中では今言ったヤマゼン、
はい、
それからバルミューダ、ダイソン、
バミューダ、
バミューダじゃない、そ三角形になっちゃう、それからダイソン、うん、ダイソン、東芝、日立、パナソニック、シャープ、三菱あたりはもう有名だよね、それから
あ、ね、
うん、あとツインバード聞いたことある、
ツインバード、
あ、なんか最近聞いたような気がする、
ユアサプライム知らない、
知らない、
テクノス知らない、これよ呼び方当たってるのかどうか分かんないけどプラスマイナスゼロっていうところも、
うんうん、
あのデザインブランドなのかな、
うんうん、
それから同じようにアマダナ、
うん、アマダナ
携帯とかの、ね、デザインとかでちょっと有名になったりしましたけど、アマダナって、意外なところで、ね、無印良品とかね、
うんうん、
うん、
そんなのがあって、これでもごく一部です、この倍ぐらいのメーカーがあるんじゃないかっていうぐらいいっぱいあります。もうなんだろうね、要は技術が新しいものがはっきり言ってないから、
うん
うん、OEM とかも含めて本当にこううぞうむぞうにいっぱいメーカーがあるってことなんだと思うんだけども、
うん、
そんなメーカーがありまして、
はい、
でおかげさまでどう切り取ってっていうのか頭を悩ますっていうと。
だね。
ということでまず最初にですね、
はい、
まず最初にというか頭を悩ました結果、今日は キーワードから切り取っていきたいと思います。
はい、扇風機業界気になるキーワード、より弱風へ、より低消費電力へ、 DC モーター。
はい、 DC モーター、弱風じゃないからね。弱風強風じゃないからね。最近最近っていうかね、実はなんで扇風機の話をしたいと思ったかっていうと、実はこの DC モーターの話だったのよ。
うん、
で実は去年ぐらいからしたくて行ったんだけど、そのままなってたのね。
で確かに、
うん、最近じゃあ DC モーターって何かって言ったら、昔は扇風機、うん、今もそうですけど、扇風機っていうのは AC モーターっていうモーターを使ってました。
AC モーター、
うん、羽を回すのにね、
うん、
果たして AC モーターが何なのかっていうのは全く一切関係ないです。とにかく AC モーターっていうのを使ってたんだね。
なるほど、
うん、で AC モーターっていうのから最近あるメーカー、まあそのバルミューダなんだけども、
うん、
バルミューダのグリーンファンっていうやつがこの DC モーターを扇風機業界で持ち込んだ草分け的なこうメーカーになるんだけども、
はいはい、
この DC モーターを扇風機に持ってきたっていうことがもう本当に革命的なことで、
うん、あ、確かにグリーンファンって出てきた時、何この高い扇風機っていう、うん、
そうそうそう、超高級、
そう思って見た記憶があるよ。
扇風機ブランドの市場を作り出したのがこの、まあ、市場を作り出した一翼になっているのがこのバルミューダの DC モーターでもあるんだけども、
うん、
じゃあ AC モーターと DC モーターって何が違うのよってところになるよね。 で、AC モーターの特徴は簡単に言うと、耐久性が高い。壊れにくいものなのね。
うん。
DC モーターに比べて。中のその構造が若干違ってて、まあ、メンテナンスとかがね、長時間使ってると、メンテナンスが必要になったりしてくるのが DC モーターで、AC モーターは DC モーターに比較すれば、そうでもないと。安定してますよと。それから、うん、回転も非常に安定してる。
うん、
俺もなんか周波数と同期してなんていうのは理由があるらしいんだけど、まあそんなとこは置いといて、とにかく決められた回転数できちんと回ってくれるのが AC モーターだっていうことなのね。
うん、
で逆に、じゃあ AC モーターでじゃあ何が悪いのっていう形なんだけど、うん、は AC モーターの弱点っていうのは、
うん、
今日のずっとこの後のキーワードの一つになっていくんだけど、弱風がねダメなのよ、うん、
弱風がね、
弱風の弱い低い回転で回し続けるっていう、その細かい制御っていうのが AC モーターは若干苦手、 DC モーターに比べれば。
でも今普通に使ってる扇風機って弱風あるよね。
うん、弱風あるのよ、
うん、
AC モーターの弱風よりも、まあ今 AC モーターの制御もすごく良くなってきてるので、
うん、
必ずしも DC モーターじゃなきゃダメっていう結論にはならなかったんだけど、
うん、
AC モーターの半分ぐらいの弱風にできるよっていうのが単純に比較するときにね、うん、AC モーターで今普通の扇風機、皆さんが買ってる5年前10年前の扇風機の弱よりもさらに半分ぐらいの弱風が実現できますよと。これがまあ逆に AC モーターの弱点であり DC モーターの利点なんだけど、
うん、
あのね、ファジー運転とか、
うん、
そよ風運転とか、
うん、
なんか F 分の1運転とか揺らぎ運転とか、まあ、各社呼び方違うんだけども、
うん、
要はあの扇風機がうーんって動いてきてすぐふーんって止まったり、でまたうーんって動いてまた止まったりみたいな、
うん、
動いて止まって動いて止まってっていう運転をする機能がもしかしたらついてると思うんだけど、
あの部分に首振り、
うん、ファンの回転、空気を送り出すのが、
あれ、お休みモードみたいなさ、
そうそうそうそう、
ずっと当たってると体冷えちゃって大変になるから、うん、ちょっと一息止まってみたいな運転あるよね。そうそう
あれはあくまでも個人的な推論なんだけども、
うん、
今レインが言ったように、なんか夜寝るときに扇風機の風を浴び続けると良くないって話は昔聞いたことある人多いと思うんですけど、じゃあもっとこう優しい風にしたいけども AC モーターでは制御が追いつかないから、苦肉の策でオンオフを繰り返して、その回転数が上がるまでの弱風と下がっていくときの弱風を利用したんじゃないかなっていうのが私個人的なこう推論なんだけどね。
なるほどね。
それぐらい、まあ、昔になればなるほど AC モーターでの弱風っていうのはとっても弱点があったわけよ。
制御の仕方がオンオフでしかできなかったって感じか。そう
と言ってもいいんじゃないかなと、うん、逆に DC モーターは AC モーターと逆で耐久性が悪い、うん、それから結構あの不安定なんだって動作が。AC モーターが例えば60って言ったら60でずっと回り続けますよっていうのに対して、
うん、
DC モーターは60って言っても、例えばまあなんていうのかな、電子レンジつけましたって言うとちょっとああって疲れちゃったりとか
なあ影響を受けやすいんだ。
そうで電子レンジ終わったって言うとおおって突然なんか元気になったりとか、その周りの電気の使用とか、まあ、コンセントの、ね、同じところに差し込んでるやつとか、 なんだかんだそういうなんか変化影響を受けやすい子なんだって。うん、まあ本当にその電子レンジになるかどうかは別としてね、イメージとしてはそういう風に影響を受けやすいっていう不安定さを持ってた。あとは、まあ、AC モーターに比べて比較的大型だったとかなんとかっていう、その昔のモーターの弱点もあって DC モーターは採用されてこなかったのかなと思うんですけど、で AC モーターとは逆に、細かい制御、必ずしも低速っていうことではないんだけど、細かい制御が AC モーターに比べればはるかにできるのが DC モーターで、 消費電力も少ないそうです。
それはいいね。
うん、単純に弱く運転してるから消費電力はもう弱いよねっていうこともあるんだけど、うん、同じ強さで運転しても消費電力は AC モーターに比較して少ないんだっていう話だね。
でもただ回ってるだけだよね。
まあね、まあただ回ってるだけなんだけどね。
そんなに違いがあるもんなの。
そう。だから、あ、でもまさに今レインが言った通りで、あの、DC モーターがこれだけもてはやされて高級扇風機市場っていうのが開拓されたにもかかわらず、
うん、
全ての扇風機が DC モーターになってるわけではないのね。
うん。
この辺がその AC モーター、DC モーターの、その、各メーカーと、あとその、なんていうのかな、プライスラインって言えばいいの、その価格帯の作り方にこういろんな影響があるんじゃないかなと思うんですけども、
うん
うん、まず1個目のキーワードはその DC モーターを採用することによって今までよりもさらに優しい弱風の実現、今までよりもさらに低消費電力な扇風機の実現みたいなのを測ってきたのが、まあ、去年おととしくらいかな、去年ぐらいから続くこの新しい扇風機、特に高級ラインの高級な扇風機のキーワードですよっていうことです。
はい。
なんか扇風機なのに難しい。
難しいでしょ。
うん、
大丈夫、これからだんだんと簡単になっていく。
あ、よかった。もうついていけないかもって不安になっちゃった。遅咲きの高級路線。
はい、まあ、今の話から続くんですけども、
うん、
DC モーターは多分ね高いんだ。
ああ、
まあ、DC モーターに限らずなんだけど、ただ、うん、その今までの例えば下手したら5000円以下で扇風機売ってるわけよ今。
いや、だいたいみんなその辺で収めるでしょ。
う
ん、
そうだよね。もう2000、3000
円、5000円出すっていうのもそうはないんじゃない。
そうそう、
ただ回ってればいい状況な
まあね、
まあ、回ってればいいんだ
まあね、そうなんだけど、あの、なんていうの、銭湯の風呂場の脱衣所の扇風機の話してるわけじゃないからさ。
いやいや、あれは結構役立つよ。
役に立つけど、でもそういうね、だからもう2000円5000円でももう高いでしょって言ってた家庭向けの扇風機の業界マーケットに対して、
うん、
3万円を超える扇風機を投入してきて、
そうだよ、びっくりしたんだからあれ、
うん、高級扇風機っていう市場、新しいマーケットを作り出したのが掃除機でも一押ししてましたダイソンです。
うんうん、
ダイソンなんですよ。
でもダイソンはさ、羽がないっていうので分かりやすかったんだよ。
そうだ、あのね、例えばね、あのその後に続く高級扇風機っていうのがその先ほど言ったバルミューダのグリーンファンなんだけども、うん、はっきり言ってね、グリーンファン、バルミューダのグリーンファンが最初に3万円オーバーの扇風機で市場に投入してきたとしたら、はっきり言ってこの高級扇風機市場っていうのは失敗してたかもしれないと思う。
まあうちのあたりね、実際に並んだ時期ってほぼ一緒なの、
うんうん、
で、まあ、グリーンファンとダイソン、まあ、ダイソン目当てで行ったんだけど、その時も、
うんう
ん、そしたらね、3000いくらで扇風機かなって思ってみたら桁が違うよみたいな、あれみたいな、
店員さん間違ってますよみたいな、
何これみたいな。
そう、ダイソンはあのね、もう有名な誰もが知ってるエアーマルチプライヤーっていう羽のない扇風機っていうので、今でも値崩れしてないです。3万はオーバーですよ。
そんなに高いのあれ。
そう、そんなに高い、
はい、
あの風船飛ばすやつでしょ。
風船飛ばすやつ、
うん、高いよ。
高い。
あれ見て高いなと思って、グリーンファン見てうんってなったからね。そうそうそう
だからこの今までね、結局エアコンがやっぱり夏といえばエアコンですよ、
うんうん、
で冬だってほら東北とかね、寒い地域で灯油を使いますよっていうご家庭以外はやっぱエアコンでクーラーとして使うわけですよ、
う
そしたらやっぱりそのなんていうの、夏はエアコン、冬もエアコンで、
うん、
あの扇風機の立場っていうのは本当にそんなになかったわけね。
まあ、攪拌するぐらいだね。
ないと困るけども、だからって何よっていうポジションだったわけさ。だから家電メーカーだって新しい技術とか新しい製品とか、ましてや新しいその価格帯の製品とかっていうことは考えてこなかったわけよ。
うん、
まあ、考えてきたのかもしれないけど、マーケットもそれを受け入れてなかったわけよ。
うん、
そこにダイソンがあの見た目、あの機能、うん、あの宣伝、あのダイソンっていうブランドで3万5000っていうプライスでドーンと入れてきたことがやっぱり良かったっていうのかな。掃除機も高いじゃんダイソン、
うん、
だけど高いものをきちんと売れるっていうそのダイソンの経験、培ってきたそのマーケティングの技術っていうのが扇風機に来てこのマーケット作ったんだよね。
うん、あーね、出た当初結構ワイドショーとかでも取り上げてたから ね、
ワイドショーでだって単品で扇風機ダイソンこれですみたいな、それでね話になってたわけだから、東京スカイツリーこれですと同じ枠で使ってたわけだからさ、要はさ
確かに
ね、取り扱い方としては非常に大きかったわけですよ。
うん、
なので今日もこの後半からまたあのメーカーの話になってった時に高級ラインについての話もしますけども、
うん、
あのキーワードの2つ目はやっぱり今5000円とかじゃない何万円っていう扇風機が出てきてますよっていうのが2つ目のキーワードでした。
はい、
うん、
びっくりだ。
レイキアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は これでもか、イオン戦争
もうね、
営業時間が早くなったって話
違います、8時からじゃないからあの天気アイリスナーも一斉に各地で電車の中、車の中、お部屋の中で今全員が苦笑いしてるはずなんだけどイオンですよ。
あ、やっぱおなじみのイオンなの。
おなじみのイオンですよ。電気屋ウォーカーとイオンといえばもうね、ショッピングセンターじゃなくてプラズマクラスターだろナノイーだ
ろ、ナノイオン、
ピコイオンですよ、
うん、
また入ってきちゃったんだ。
そう、扇風機にも
何でもイオンがあればいいんだよ。
そうですよ、扇風機にもついつけてしまった、シャーププラズマクラスターパナソニックナノイー、それから東芝ピコイオンつけちゃったのよ、
うん、
扇
風機にイオン、
うん、あのね、あの別にそこは間違ってない、
うん、
あの冷蔵庫にイオンつけるよりよっぽど正しい。
そっか。
それはどうかと思うけどさ。
それで空気清浄機もいらない系？
空気、だからさ、そこが問題なのよ。あの、同じよう、空気清浄機と同じようにイオンを出して、うん、で、出してるイオンは、あの、やれプラズマなんたらだの、ナノなんたらだのだから、
うん、
あの、OH ラジカルなりマイナスイオンなりで、効果は一緒なわけね。だけど、うん、片や、まあ、冷風を送り出したり、空気を攪拌する扇風機。でお部屋の反対側には空気清浄機がついてるわけよ。もうなんかちょっとイオンで息が苦しいぐらいの話になってくるわけだよね。冷蔵庫にもイオンがついてて、で、あの洗濯機にもイオンがついてて、
じゃあイオンで溺れちゃうよ。
わかんないよね。その定説が覆られた時にどうなるんだろうっていう。そんなに発生機はいっぱいいるのっていうね。だから逆に言えば。あの何にでもつけてきたあだだよね。で冷蔵庫にも空気清浄機だけにしかついてなければよかったと思うのよ、
うん、
だけどいろんなものにとにかくイオンつけようっつうから、うん、だからそのなんていうかな、商品性よりも付加価値をつけないとお客様に受け入れてもらえないとか他社に負けるっていう恐怖心だよね。それからだからとにかくなんかつけられるものつけちゃおうぜみたいな、
怖くてつけちゃったの。
つけちゃった
の。
そう。
うーん。
だからね、なんかね、お客さんが必ずしもイオンを求めていないのに、イオンをつけてしまう家電メーカーのそのメンタリティの弱さみたいなさ。のを感じるわけ。
そのうちテレビとかパソコンに突き出すんじゃない？
つくつくつくつく。あれテレビつくんじゃね？そろそろ。
あ、そろそろつきそうだね。
ねえ、そのうちあれだよ。あのイオン発生装置付き電話とかさ、イオン発生装置付きこたつとかさ。
こたついね。
あ、まあだから間違ってはないんだけど、何にでもつけたからイオンの価値がない。
で本当にイオン出てるのか目に見えないから ね。
そのうちのスプレーするとイオンがあると赤く変わりますみたいな、その検査薬みたいなの出るんじゃない？
いいね。
冗談さておきとして、とにかく、うん、扇風機にもイオンはついてます。
あれ。
ただし、あの各社ちょっとね、やっぱり、どうしていいのかわからない模索してる感じがありありの、対応なので。
そうなんだ。
そう、その辺の迷いをこの後コーヒーポイントで紹介していきたいと思います。
はい。
変化したデザイン。
はい、デザインです。
デザイン？
扇風機って決してかっこいい家電じゃないよね。
いや、レトロなやつは味があっていいよ。
まあだからその、
確かに昔のやつはかわいいよね。それこそ AC モーター？
うん。
うん、
あのあれね、
AC モーターかどうかすら分かんないモーターだと思う。
電源のコードが
さ、プロペラがなんかちょっと、うん、なんて青の透明みたいな、
はいはいはいはい、青の透明とかね、モスグリーンとかで、
そうそう、
涼しげな色を使ってるよね。そうそうそう。
で電源ケーブルがこたつのケーブルぐらい太くて当然だけど、うん、あの外が布編みなのね。
うんうん、
でちょっとなんかあの根元のとこがこう擦れてきて中のゴム飛び出しの
指入っちゃうんだよね。
危ない。
アコリが指突っ込んでるから、こう金網のところが少し大きくなってるところがあるんだよ。、うん、まあね、そういうデザインから、要は今時のね、スタイリッシュな家電への変化を自分に遂げてきてる部分があって、まあ、全てのメーカーというわけではないんだけども、
うん、
中にはあの本当にあのデザインを考えたっていうメーカーも出てきてて、まあでもデザインって言ってもね、ベースがあって首があってファンがついてるっていうデザインは基本的には変わらないわけですよ。だからそれが、まあ、どういう次元になってるのかっていうところは、まあ後からまたこれもコーヒーポイントで紹介していきたいと思います。
はい、
意外と高価大価？オンタイマー、温度センサー。
はい、
うん、
さっき言った付加価値のね部分にもかかってくるんですが、まあこれは、あの正常進化の部分、あの正しい進化と過程の中で機能が増えてきているものもあります。
うん、
でなかなかこれは非常にあの評価ができるんじゃないかなと思ったんだけども、
うん、
オフタイマーってついてるでしょ。
ついてるね。120分ぐらいまでのタイマーがね、
あのミーってしてジー、
古い古い古い古い、すごい古い。
であの古いのそれ、
切りたいときはガッとすると強引にガキッと戻るやつですよ。
なるけど、
あれがオフタイマーだったでしょ。
はいはい。
最近の扇風機にはオンタイマーがついてるものが出てきています。
何、入れたい時間まであのタイマーをギャッギャッギャッギャッって回すとこいいの？
目覚まし時計みたいな。
最近は進化してる。そう、アコリの言う通り、例えば夜寝る前、扇風機、うん、エアコンをつけといて部屋の温度は少し下げておきましたと、うん、でも寝る時は消したいし、その体にもね良くないからエアコンは切りましたと、あるいはエアコンもね、はい、オフタイマーで1時間後運転して寝ついた頃に切ってもらおうかなみたいなことするでしょ。
うんうん、
扇風機もエアコンと連携してってわけじゃないけども、エアコンの冷たい空気をゆるくこう攪拌したり、あのそのエアコンで冷やした空気を使いながら体感温度を下げたりしてくれるから、オフタイマーっていうのは 今までも使ってきたわけよ。
うん、
じゃあ今度だんだんこうね、空も明るくなってきて気温も上がってきて、はいはい、こうなんていうのかな、すごく嫌な気分で夏って朝目覚めてくるじゃん、汗ばんで。
いや、意外と朝は気温がぐっと下がるよ。
それはね、
例のところ
山の中だから、例のところ山の中だから。そう、でもやっぱりその朝ぐっとこう暑くなってきて寝苦しいところを、目覚まし時計のようにね、少し早めに扇風機を動かして、もう少し爽やかな感じで朝起きましょう。
あ、イオン出てくるから。
イオンも出てくるし。
そんな効果が。
これがね、オンタイマーなんだけど、オンタイマーね、 この特にこの夏の快適さを握るほどの機能なんじゃないかなって思う。
そうかな、
そんな、
え、なんか音楽とか鳴るわけじゃないでしょ
目覚まし時計じゃないし
いらないじゃん、
いらないか
音楽鳴ったらね、言われるよ、電気屋ウォーカーさんに、また今度音楽鳴らしてるよって音楽は別に iPad の目覚まし時計、あの iPod の目覚まし時計とかさ、いいじゃん、普通にやってくれるやん。
あ、そっか、
うん、だけど扇風機も人が起きる前にオンにして、
うん、
で少し室温とかをね快適に、あるいは体感温度を下げてくれたりっていう快適さを求めるための機能としてついてきてます。それからね、温度センサー、場合によっては湿度センサーってのもついてきてるんですよ。
湿度、
そう、部屋の温度や湿度によって、
うん、
涼しくなってきたからちょっと運転はやめますと。
なんで自分勝手だ
自分勝手言うな、賢いんじゃんか
で少し温度上がってきたから運転始めますっていう入り
口、お前回っとけ言うと、なんで止まっとんじゃんいう感じや
そしたらセンサー使わなきゃいいじゃねえか
センサーないの買えばいい
そうそう、でもそういう調整を扇風機の温度センサーが独自に判断してやれるようになってきたっていうことは、これもエコだよね。無駄、もう十分涼しいのに無駄に運転しない、で、あの、暖かくなってきたら押さなくても運転してくれる、
うん、
これもね、意外と使い勝手にもう直結する部分なんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
まあ、こんなキーワードがねある最近の扇風機業界なんですけども、
はい、
うん、どう、ここまで聞いてみて、このなんていうのかな、特にアコリなんか今扇風機の7生活をしてるってさっき聞いたけど、
いや扇風機って、うん、もっと単純な、
うん、
なんだろう、自分のずっと、まあ、ダイソンの扇風機を見てから、
うん、
おおってはなったけれど、
うん、
なんかこうエアコンを持っているとちょっとこう、うん、なんて言うんだろう、高級、
そうだね、ちょっと
なんかいい夏過ごしてる人みたいな
感じ
で、で扇風機が回ってると、うん、ちょっと生活に困っちゃったかな、
そんなに？
わかんない、ちょっとなんだろう、あのエアコンも持ってないよ、
うん、
私はね、扇風機は閉まってるの、
うんうん
うん、
なんか勝手なそういうイメージがあったから、
うん、
なんか今までの話を聞くと、もうなんていうの、エアコンじゃなくて扇風機一本で行きたいみたいな人が世の中にこれからまだ出てきたりするのかなって、
うん、そうね、
今まではほら扇風機しかなかったから、
うん、
まあ、今までって言ったらおかしいけど、う
ん、
でもエアコンが出てきたら、うん、みんなエアコンを買うんだと思っていたんだよね、
う
ん、
そうそうそう、でも流れとしてはそうだ、流れっていうかね、そのマーケットとしてはそうだったのよ、
うんうんうん、
だから扇風機っていうのはまあ必要ならとりあえず買っとこうかぐらいで、
そうそう、
主役はやっぱりエアコンだったんだよね、
うん、びっくりしたよ、なんかこれからも、ね、今もなお、うん、なんていうんだろう、新しさを含めて出てきているっていうことに、
うん、
ちょっとびっくりした。
そうだね、まあ復活してきたって言ってもいいと思うんだけどね、うん、特にこの節電とかに。
あれかな、うん、でもこう、なんていうんだろう、2つ使うのか、エアコン使いつつ扇風機みたいな感じ、
うん、基本はね、
まあ、攪拌させることも使えるから、
うん、あ、そうそう、攪拌で思い出したけども、
うん、
皆さんもしかしたらあの、なんていうのかな、気になってたかもしれないんですけど、
うん、
サーキュレーターっていう言葉を聞いたことあるかな、
うんうん、ある、聞いたことある、
うん、どっかで聞いたような気がする。
そうだね、サーキュレーターっていうのが必ずと言っていいほどその扇風機売り場の近くにあのまとめて置いてあります、
うん、
イメージとしてはなんか、うん、あのちっちゃいコロンとしたファンだけが土台についてるものがなんかサーキュレーターのイメージなんだけども、
うん、
サーキュレーターも羽がついていて風を送る道具です、
うん
うん、じゃあ扇風機とサーキュレーターって何が違うのっていうことなんだけどね。サーキュレーターというのは基本的にあのサーキュレーション、その何かを攪拌したり そのなんていうのかな、滞留させたりすること、回転させたりすることを言うんだけども、
うん、
お部屋の空気、例えば夏場だったら、
うん、
エアコンをつけます、冷たい空気が出てきます、冷たい空気はお部屋の上に溜まりますか、下に溜まりますか。
下、
下だよね、
はい、
うん、下の方に溜まっていくので、下に溜まっている冷たい空気を一回サーキュレーターで上に上げてお部屋を循環させましょうと、
うん、
そうすると、まあ下に限らないんだけど、部屋のどこかに溜まっていたであろう冷たい空気を部屋全体に行き渡らせることによって、結果的にお部屋の温度をより下げましょうとか、あの無駄をなくしましょうってことなのね、
うん、
で、じゃあ今度冬場になったとして、暖房なりエアコンなりを使ったとして、暖かい空気が出てきますよね、
うん、
暖かい空気はどっちに行きますか。
上、
上だよね、
うん
うん、あのシーリングファンなんて言って、天井に羽がついてるのは上の暖かい空気を下に下げるためですけど、うん、サーキュレーターも、じゃあ今度冬場になったら暖かい空気を上から下に持ってくることで、より暖かい空気をこう感じられるようにしましょう、体感温度をね、
うん、
あの部屋中の空気を攪拌してきちんとこう生かしていきましょうっていうのがサーキュレーター。
はいはい、
あの背が低いのも一つの理由はそこにあると思うんだよね、
うん、
床に近ければ近いほど床の方の空気を上に持ち上げられるわけじゃん、
うん、
扇風機ってだいたい腰高ぐらいにあるわけだよね、
うん、
だいたいほらね、1メーターぐらいのところにファンがあるわけで、1メーターもないか、でもね、50センチから1メーターぐらいのところにファンがあるから、サーキュレーターよりはちょっとこう床から離れてるわけだよね、
うん
うん、でサーキュレーターっていうのは、扇風機に比べてよりこう直進性が強いっていうんですけど、ま、
うん、
っすぐ遠くに風が届くようになってる。
まあ送らなきゃいけないからね。
そうそうそう、ずっとまっすぐに送ってあげることで、上の空気を下に下げるとか、下の空気を上に上げるっていう効果を出しているので、
うん、
だから扇風機のように直接浴びてるとそんなに気持ちいいもんじゃないと思う。
いや大変だね、もう大事件だよね、お部屋汚い人とか。
そこ
そこなの、
お部屋が汚い人
とか。
大丈夫大丈夫大丈夫、
違うの、
うん、あのね、ピコイオン搭載のサーキュレーター売り売ってるから。
じゃあ大丈夫。
そういう問題。
大丈夫、イオンがあれば大丈夫。
大丈夫。
まあそんなこんなで、扇風機とサーキュレーターの違いというのはそこです。
うーん、涼しくする風を送っているというわけではない
ってことです
ね。直進性のある風を送っているかどうかっていう
と、そう、直進性のある風を送って、お部屋の、まあ、全体の空気を攪拌するのが目的のサーキュレーター。それに対して扇風機っていうのは、もう少しこう柔らかく体に直接浴びても、あの、なんていうのかな、違和感や不快感じゃないんですけど、うん、あの気持ちよさを感じて、で涼しい風を送ってくれるっていうのが扇風機。だから我慢ができれば、あるいはもうとてつもなく暑がりの人とかは、サーキュレーターで扇風機を代わりに使うってしたって別に問題があるわけじゃないわけよ。
え、もうそこまでいった、工場用のあのでっかい扇風機みたいな。
エアコン買いなさいよ。
で、あの扇風機をサーキュレーターのに使うっていうことだってできなくはないわけ。その辺がなんかこうポジションをね、濁らしてる部分ありますけど。
電気屋ウォーカーは、パソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど、電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
さあ、そんなこんなのキーワード見てきましたけども、
うん、
じゃあ早速コーヒーポイントで各メーカーのちょっとピックアップした話をしていきたいなと思います、はい
うん
はい、で今日はね、数少ない資料の中からピックアップしたのは、
はい、
パナソニック、日立、バルミューダ、シャープ、うん、東芝、ダイソン、
いっぱい
結構頑張って調べました、
うん、
でもこの辺が多分メインの選択肢に上がってくるのかなと思います。
うーん、
じゃあ行ってみます。
山善はないんだ。
山善はね、残念ながらね、私の手元にパンフレットがなかったので
残念
カットしました。
パンフレットあれば
あ、てか山善見てきた？
山善の名前は見たけどさ、
山善持ってる扇風機山善だ。
本当？どんな感じ？
笑わないで聞いてくれる？
うん、
いいよ。
タイマーがカリカリカリカリ
普通じゃん。
さっき言ってたよ、バカにしてたくせに
知ってないよ、うん、で、あのもちろんリモコンとかはない、
うん、
でも首ちゃんと触れるんだよ。
えらい、
そう、最低限。
うん、
山善もね、ちなみにじゃ あ, あの今回ご紹介しながらで最初に言っときますけども、山善さんも、DC モーターを採用した扇風機は投入してきてます、うん、でね、面白いの、まあ、これあの確実にグリーンファンをイメージして、あの意識してるんですけども、
うん、
羽が2枚ついてる構造。
羽が2枚、
うん、
3枚版が2枚版しかない。
そうじゃない、そうじゃない、大きい羽と小さい羽、外側の羽と真ん中の羽っていう風に2枚、
あ、2種類の、なんかグリーンファン、あの2段階みたいな、
そうそうそう、
よく分かんない構造になってたわ。
そうそう、あれを意識して
内側と外側みたいな、
そうそうそうそうそうそう、山善もそういうのをつけて
る、山善もそういうの
をつけてます。うん、まあそんなので、お値段はそこそこいい値段はするんですけど、まあそう言っても1万円台前半かなと。
安い
とこですね。
安いんだね、1万円で。
だって他のやつ3万とかする。
そうね、今日の中では比較的安い方、
うん、
それから山善はこんなとこかな。
うーん、
そんなところです。あと、うん、そんなところですね、うん、
はい、
あのね、扇風機としてのやっぱり経験やブランド力っていうのは、
うん、
しっかりしてます、山善で。買って間違いはないと思いますが、うん、うん、なんかこう昔の扇風機って感じがするね。
よくも悪くも、
よくも悪くも、あのブルーの羽がね、
いいじゃない、涼しげな、まあ、涼しげな色で、これぞ扇風機って感じでいいじゃない。
まあ、冗談は置いといて、まあ、山善が悪いから今回外したんではなくて、うん、ちょっと調べ
られなかった、
調べられなかったんで割愛させていただいたということなので、うん、山善さん、もしあれだったらパンフレット送ってください。さあ、じゃあ早速行っていきたいんですが、今回も、うん、おすすめできない順からご紹介していきたいと思います。まず一番最初に来るのはパナソニック。
パナソニック、
おすすめ度としてはバツです。
バツです。
はい、 It's more something new と言ってた頃が大変懐かしいパナソニックですけども、
うん、
立体首振りっていう機能がついてる機種が今回何機種
か。何それ、
何前後に首振ると
かみたいに。
チューチュートレインじゃない、それあれ立体じゃないから。あ、でもね、あの今までの首振りって横方向だけでしょ。
ダメだもう。
いいよ、エグザイルで。エグザイル首振りがついてます。今までの横方向だけだった首振りに対して、
うん、
うなずき方向っていうの、縦方向にも
動く、縦上下ってことね、うん、
でこのエグザイル首振りっていうのはその縦と横を同時にこう首振りできる。
すごい騒がしい。
別に歌ってないから。
あ、そっか、何台も置かないのか、1台か。
1台だけだから。
ちょっと待って、なんで何台も扇風機置いてるの。
もうなんか人数分の
意味ないよ。
うるさいし、むしろそのモーターの発熱の方が。で、立体首振りどういう風にできるかっていうと、今までの首振りと同様に横振り、
うん、
それからあのうなずき方向縦振りと、それから8の字。
8の字、
あ、これが壊れております。
縦、
そう、縦横を組み合わせて8の字にこう縦と横を、ね、
普通の8と無限大、
そうそうそう、無限大、無限大、無限大の字を描くようにファンが回ります。そうすることによって、そのさっきのサーキュレーションと一緒だけども、
うんうん、
部屋の中のあこり 帰っておいで。
もうダメだ。
あの部屋の中の空気をね、攪拌したりとか、ムラのないこの、なんていうのかな、室温に整えていきますよっていうので、この立体首振りがついてます。ただしね、
はいはい、
あのパナソニックといえばナノイーですけども、
ええ、
扇風機にもナノイー搭載モデルがあります。
やっぱり。
積んじゃったの、
ね。あるのあるの。積んじゃったの。積んじゃったんだけどもね、積んじゃったんだけども、ナノイー搭載モデル、最上級のナノイー搭載モデルにはこのエグザイル首振りがなくて、
なんだと？
エグザイル首振りについてる機能にはナノイーがないっていう。
なんでなの？
そうなのよ。なんでなのっていう。どっちにもナノイーつけりゃよかったじゃん。まあ、最悪立体首振りなくてもね、ナノイーつけりゃよかったじゃんっていう。
もうダメだ、扇風機がもうロックフラワーみたいな、もうそういう妄想しかできなくなった。
アクリが暴走してやりますっていうね、そのパナソニックのせっかくつけた立体首振りとせっかくつけたナノイーなのにどういう風にしてくれてんねんっていうのがちょっとわからないっていうね、
共存できないだろうね、
多分ね価格的な問題なんじゃないかなと思うんだけど、
そういうことなの、うん、あまりにもイオンを撒き散らしそういうことじゃないんだね、
イオンが有害だってなっちゃうじゃない。でこのパナソニックのシリーズは、うん、温度センサーがついています。先ほどご紹介した温度センサー、
さっき言ってたやつね、うん、
どっちにも、
それはどっちにもついてますで、うん、温度によって、これはね25度設定、あの敷地がね25度よりも熱くなったら運転しますよっていう、25度が低モード、27度の中モード、29度の高モードっていう切り替えができて、
うんうん、
パンフレットには例えば男性、ちょっと暑がりな男性だったら25度の低モードで使ってくれれば25度を意識して扇風機を運転しますよと、
うん、
でお子さん小学校とかね、あんまり涼しいとちょっとこれから問題ですよ、あんまりねあの元気に遊んでほしいから、そんなにエアコンとか使いたくないよっていう人にとっては27度の中モード、うん、それからあの女性の方とかでねちょっと寒がり冷え性なんていう方には25度の高モードで自動運転しますよっていう風な切り替えがついてるっていう、この温度センサーね、これは評価に値すると思います。で、デザイン的に言うと、そのファンの周りの部分のデザインは良かった、非常にスマートで良かったんだけども、
うん、
ちょっとねベース、下のベースの部分のデザインがね若干うるさいんだな、
うるさい、
うるさいでガチャガチャしてるのね、その辺がちょっと、もう少しスマートにしてくれればよかったのになと思うところ、うん、でこのパナソニックについては、さっき言ったあのエグザイル首振りも、それからナノイー搭載のモデルも、どちらも AC モーターです。
AC モーター、
うん、従来のモーターを使ってますよと。で
安定に定評のある AC モーター、
まあね、そうね、安定性ね。で、従来、ごめんなさい、風力切り替えも3段階、弱、中、強、うん、3段階だけ。で、さっき言ってた今年の夏の使い勝手に直結するであろうと言ってたオンタイマーがついていません。なので、DC モーターを出さない方向性なのか、それともやっぱり価格の面で二の足を踏んでしまって、あ、ちなみにどちらの機種も実売実勢価格今1万4000円ぐらいです。AC モーターで1万4000円ってちょっと高めなんですけど、
まあ、でもそれだったら合わせてもあの3万円台くらいで、
そうだ、そこが二の足を踏んだんじゃないかなと思うの、うちの扇風機だと高くすると売れないと思った結果、エグザイルとナノイーが共存できなかった上に DC モーターも使えなかったっていうのがそのパナソニックなんじゃないかなと、
なるほど。
でおすすめ度バツだったのは、まあ次期モデルを待ってみて、どういう、まあどうしてもパナソニックが欲しいという人は次期モデルを待ってみて、次のモデルがどういう方向性で来るかによってパナソニックの扇風機作りっていうのを考えてみてもいいんじゃないかなって思ったので、今回は×になりました。
来年まで待てと、
来年まで待て、今年はたらいに氷と水で頑張れっていうね。
あ、いいね、
それはきついな、
そうぬるいなってなっちゃうからね。さあその次におすすめしていくのは日立です。
は
い、日立のおすすめ度は三角。
三角、
うん、
夏といえばエジプト、エジプトといえば吉村作治、吉村作治といえば不思議派遣、そう日立
そこへ結びつけるか。
だ から三角？
そう。よくわかんないけど。
なるほど。そのキレのなさが三角。
あ、そうね。そういうことね。あ、そこまで行きたかったな。収録し直そうかな。まあいいけど。このモデルはね、首の部分、そのベースがあってファンがあって、その細い胴体の部分あるよね、うん、首の部分にいろんなちょっとランプ表示がついてるので、
うん、
デザインにはちょっと賛否が分かれるとこがありますが、うん、全体的にはスッキリしてるいいデザインだと思います。
なるほど、
うん、で AC モーター、あのパナソニックと同様に AC モーターを採用してるんですけども、
うん、
実際店頭で風を浴びてきた限りでは弱風はね、なかなか優しかったんで高評価です。また笑ってるよ。
もうなんか扇風機のさ、コーヒーさ、電気屋さんって浴びてきてた
の、うん、スーツ姿でね。
かわいいね。
会社帰りだからね。
え、それは基本じゃない、扇風機売り場行って確認してな。
そう、スーツ姿でパンフレット山ほど持って、ペン持って、弱風良好とか書きながら、こう、カチカチカチカチ。
あの人はどこのメーカーさんだろうと思われてるだろ
う。そうね。まあとにかく AC モーターを採用してるんだけども、弱風は評価ができるほどに優しかったです。
うん、
で、オンオフタイマーはついてるんですが、
うん、うん、あ、オンもついてる。
オンついてます。オンタイマーついてます。オンタイマーついてるんだけども、あの縦首振りがついてない。従来の横首振りだけ。うん、なので
いやいやしかできないから、
ね、そういやいやしかできないから、あんまり目新しさはないのね。だからただ、このモデルはね HEF-700HR っていうモデルなんですが、
うん、
現状実勢価格で9000円ぐらいから始まってます。
おお、1万円切って、
1万円切ってきました。なのでとりあえず価格は安い方がいいんだ、新しいけど価格は安い方がいいんだとか、
うんうん、
まあオンタイマーぐらいでいいよとか、DC モーターこだわらないから、まあ、弱風が優しいならそれで十分だとか、
うん、
そういう人には、まあ、日立を選んでおいけばいいのかなっていう感じでの三角です。なかなかねこの辺は、
うん、
難しいところが、パナソニック日立ともにね、うん、どういう風にして選んでいけばいいのかなっていうのは難しいところありました。続いてさあ、バルミューダです。
お
う、うん、
バルミューダ、
バルミューダ、バルミューダはね、グリーンファン2とそれからグリーンファンミニっていう2機種を今回検討しましたけども、
ミニなんて出たん
だ。はい、これ出たっていうかね、遅れてるのかな、出るこれから、
うん、
もしかしたら販売してるかもしれませんけど、ちょっとまだ従来は5月の予定だったはずなんですけど、
うん、
ウェブサイト見に行ったら予約ってなってたんで、
うん、
販売してないか、あるいは品薄で受注が受けられなくて予約になってるのか、
うん、
どちらかと思います。
グリーンファン2は見たことあると、
うん、グリーンファン2ってのはもう去年からあるモデルなのでね、
うん、
で先のお値段言っておきますけど、グリーンファン2は35,000円、値崩れしてません。
はい、
そう、ね、うん、グリーンファンミニについては24,000円。
そんなにもうどんどん値段上がるのにはちゃんと理由があるんだよね。
そこ説明しましょう。
うんうん、
DC モーターの草分け的存在で特徴のあるファン、さっき言ったね、外側と、まあ、内側とが違う羽の構造をしているこのファンがとにかく話題を呼んで、
うん、
ダイソンとともにね高級扇風機市場を開拓したのがこのグリーンファン2、うん、ただしもうそのグリーンファン2、高い高級扇風機の市場を開発したグリーンファン2だけでも、
うん、
そこで先進性を感じられた技術、つまりそのファンを2つ変形させてね、風を柔らかくて直進性のある風を送りますよとか、その DC モーター使ってますよとかっていうところの先進性は、もういわば業界標準になりつつあるので、
うんうん、
その、なんていうのかな、有利性は感じられませんでした。
なるほど。
未だに値段が高止まりしてるのは、うちはグリーンファン2だからっていうので高止まりしてるわけなんだけど、
まあそうかどうかは分かんないけどね、うん、
まあまあね、まあね、だけどうちグリーンファン2だからっていうのだけど、うん、だけどコストパフォーマンスはもうすでにいいとは言えません。だってもうね、他にも他社でも同じような技術を再現しているところがあるので、
うん、
グリーンファン2を買うはっきり言って唯一の 特徴になってくるのがさっき言った二重構造というかね、外側と内側のファンを工夫して、それは何してるかというと外側と内側の風量を変化させてるんですね。
うーん、
外側はより速く、内側は少し遅くしてる、うん、そうするとどうなるかっていうと、内側に内側にどんどんどんどん外側の空気が巻き込まれていくんですって。巻き込まれるとどっかでぶつかるよね。
うん、
ぶつかった後ふわっと拡散してってまんべんなく優しい風を送りますよっていう。
ああ、なるほどね。
だからなんとなくやってることはね、マルチプライヤーと一緒なの。外側、ダイソンのね、ダイソンのエアマルチプライヤーは外側の空気をバッと送って、で、あの輪っかのとこから空気で送り出したらエアバッグをヒュッとこう吸ってきてってね、そういうその、なんていうのかな、羽のない構造で柔らかい、そのムラのない風を送ることを実現したエアマルチプライヤーで、逆に羽のある構造でその風の流れ方を工夫することによってムラのない空気を実現したグリーンファン2っていう感じなのよ。
なるほど。
なのでマルチプライヤーとグリーンファン2が実現している風っていうのは多分同じようなコンセプト、着眼で作られた
柔らかい風が来る、
柔らかいムラのない風っていうね、で、そのグリーンファン2、3万5000円がすでに魅力がないっていう中で、2012年に新たに投入されたグリーンファンミニ、このミニは2万4000円で、まあ、グリーンファン2を小さくしたようなモデルです。なのでグリーンファン2を買うっていう人はグリーンファンミニを買えばいいんじゃないかなと思いますが、全く新しい機能がない。グリーンファン、
ちっちゃくな
っ、そう、ちっちゃくなっちゃったっていう感じで、で
値段も抑えたっていう、
値段も抑えた、うん、唯一新しい機能何かっていうと、
うん、
バッテリーをつけるとコードレス仕様になります。
ああ、あのなんかメールくれた人、
そうそうそうそうそう、マン君ポパみたいにバッテリーを搭載して、うん、例えば夜間電力とかピークシフト、うん、それから、まあ、ケーブルが使えない、コードがないところでの扇風機の利用なんていう形で活動の幅は断然広がるグリーンファンミニですが、
ちなみにどんだけちっこいの？
あの普通の標準ぐらい、普通の扇風機と同じぐらいのサイズです。だからとってもちっちゃいってわけじゃないの。ただグリーンファン2が若干大きめなので
背が高いよね。
そう、それに比べればミニだよっていうだけ。ただしね、ただし先ほどのバッテリ
ー、
おいくらだと思いますか？
え、バッテリー別売なの？
別売りなの？
別売です、別売、別売り、別売りで1万円、
1
万500円って言ったかな、なので、
うん、グリーンファン2と変わらんじゃん。
そういうことよ。だから足すと3万4000円になっちゃうから、うん、まあ実勢価格でね、バッテリーの値段がもう少し下がるとしても、
うん、
おう、どうなのよみたいな感じになっちゃうわけよ。
なるほど。
なのでバルミューダのグリーンファン2並びにグリーンファンミニは、まあデザイン的には面白いんだけども、でその開拓してきたっていうところはあるが、先発がゆえにちょっと優位性を失ってきてるんじゃないかなって心配になってきます。バルミューダが買いたいっていう人が買えばいいんじゃないかなっていう意味でおすすめ度は丸。さあ続いてシャープ、
もうシャープ
ご紹介する、シャープ忘れないで、ご紹介する機種は PJ-B2CS、 B2CS ね、これが1万8000円から、そして、同じく PJ-B3CXH っていうのは2万円からになってます。そう、チャアップはプラズマクラスターだけっていう、やや、されてますシャープですけども、扇風機の土俵ではどうか、最近の流れに乗り DC モーターを採用してきて、まあクラスにもよるんですけども、8段階の風量調整ができる、あるいは、そう、あるいは32段階の風量調整ができるというのが、
もうその、あの1段階の違いがわからんくなるぐらいじゃない。
そうもうね、なんか風量マイスターとか風量ソムリエっていうのが必要なんじゃないかなって出てくるんですけども、まあこれ機種によりけりなんですが、そういうふうにやっぱ DC モーターがゆえにね、 細かい風量調整ができるのが、まあ、このシャープの両扇風機には魅力なんじゃないかなと思います。
うーん、
で、その PJ-B2CS の方については、うん、縦横ともに首振りする、さっき言ったエグザイル首振り、うんうん、これはね、シャープでは 3D ターンというふうに呼んでるんですけども、うん、縦横ともに動作するので、理屈というか特徴はさっき説明した通りです。やっぱり、うん、自動で縦横振れるんで、サーキュレーターとしてね、部屋の空気を鳴らしていきますよ、ムラなしにしていきますよっていう部分で、これはね意外と使えると思う。特に通年冬まで使っていきたいって思うんであれば、この 3D ターンとかね、立体首振りは検討の一回検討してみる価値があるんじゃないかなと思います。
うん、
それからね、シャープはなんかこの扇風機についてはね、なんか、なんていうの、生き物からアイディアを取りましたっていうのにすごくハマってるらしくて、
エグザイルが取った
の。エグザイル
生きてるけど。食らいついちゃうよ、そういうの。
そう。アホウドリの羽を参考にして開発した、ネイチャーウィングっていうファンが、この 3D ターンのやつについてて、このアホウドリの羽は何が特徴だったかっていうとね、直進性が強い風が送れるんだっていうのね。3D ターンとこのアホウドリのネイチャーウィングで、やっぱり目指すところは扇風機とサーキュレーターの兼用機ってことだよね。
通年通してっていうところ、
そうそうそう。とそれからね、その他にも、3D ターンが搭載されてない、さっき言った、PJ-B3CXH の方だと、これはさっきのは 3D ファンっていうカテゴリーになって、今回のはリビングファンっていうカテゴリーなんだけども、こちらについては、ネイチャーウィングについてはね、アサギマダラチョウの羽を参考にしてます。
蝶々
です。アサギマダラチョウで、さっきのアホウドリは、っていうかね、好きよ、こういうの、ちゃんと読むわ。アホウドリについて、空を滑るように数万キロも飛び続けるアホウドリの細く鋭い翼を応用っていうね、これが空気抵抗が少なくて、コンパクトでも約10メートル先まで届きますよっていうのがアホウドリのネイチャーウィング。で、このリビングファン2つ目に紹介したアサギマダラチョウは何かっていうと、海を渡り数千キロも旅をするアサギマダラチョウの羽。
普通に読んじゃうんだ。
なんか辛くて、首と羽の羽ばたく時のうねりを応用して柔らかな風を作りますよと。だからまあお部屋に置く扇風機としてはこっちのリビングファンの方がいいよっていうことなのかね。
ちなみにその子たちは何か出さないの？は
い、あ、そうですね、忘れてました。シャープ、
シャープ
プラズマクラスターだけってやつだけど、
だけって
プラズマクラスターは全機種に搭載しています。
お、
はい、さっきの 3D ファンにも真ん中に堂々とプラズマクラスターのブドウのマーク、
はい、
リビングファンにもブドウのマークがついています。はい、そう、決め手は空気力。プラズマクラスターはシャープだけ。
プラズマクラスターってブドウなんだ。
ブドウっていうかブドウみたいなイメージになってるけどね。
あ、イメージね。
うん、
まあ、そんなように見えるっていう、ね。
そうそうそうそ
う。
はい。で、そのシャープはまあそういうでデザインの面でもね、スッキリしてるし、で、まあ扇風機でもサーキュレーターよりの 3D ファンを使うのか。柔らかい風を求める普通のリビングファンを使うのかで選択肢をきちんと用意しているっていうところが評価に値すると思うんです。
なるほどね、
うん、だ別にサーキュレーターだけを買わなくても選べるし、まあ、むしろこの 3D ターンを使ってね、多少風が直進性が強いとしても8段階調整できるわけですから、この 3D ターンの方を検討してもいいのかなっていうのが個人的な思いです。
なるほど、
うん、でこれとは別にタワー型っていうファンを前面に出してきてるのもシャープの特徴。電気屋さん、電気屋さんに行くとね、懐中電灯をひっくり返したようなのをすごく大きくしたようなファンが置いてあるんですよ。行けば分かります。必ず置いてあります。で、
うなった
気持ちの中では なんでタワー型が必要なのかなっていうところがまだまだ腑に落ちてません。ぜひ誰かに聞いてみたい。特になんか、
うん、なった、うん、
なんかね、
うん、
タワー型です、はい、
はい、
次行きます。
釈然としないっていう
腑に落ちない、
はい、ここからは、シャープは丸ね、おすすめと丸です、うん、ここからは二重丸、うん、なんとです、最近にしては珍しい東芝が二重丸に上がってきました、
うん、珍しいね。
型式ご紹介すると F-DLP300、 実売価格は3万円からです、
高い
高い、うん、高い、
でも3万円からなんだね、
はい、ママに真心、ママ心の東芝、言いにくい、ママに真心、ママ、ママ、
早口
ではどうなのかっていうね、ね、取締役なんとかしてよっていうところですけど、
大丈夫、言えないか、
初芝電機さんね
多分、
はい、デザイン的にはね、この東芝のママ心がね、一番スマートだったと思います。スマートだっていうか、なんかちょっとなんて、若いママというよりは若い男女にこうちょっと東京で一食い暮らししてる若い男女系の
一人暮らし系の
若い男女系のなんかおしゃれ気にしてる系が欲しがるんじゃないかなっていう、結構ねこう白物家電には、
うん、
という枠ではちょっとくくれないぐらいおしゃれでした。
おしゃれなんだ、
まあ、好みはね一つどれですけど、
うん、
で、当然流れに乗ってこの3万円という価格ですからね、 DC モーターも装備して、
うん、
で東芝の最大の特徴は温度と湿度のデュアルセンサー、温度だけじゃなくて湿度も見ていきます。とっても賢いエコ楽賢いママ心扇風機、温度湿度のデュアルセンサー、温度と湿度のデュアルセンサーでお部屋に合わせて最適な風を送ります。お好みに合わせて標準モードのほか、お年寄りや赤ちゃんには弱めモード、暑がりの方には強めモードが選べますよと、
うん、
で、温度が下がると風量ダウンね、そうだよね、まあ、涼しくなってきたわけだから、うん、温度が上がると風量アップね、
うん、
これがまず一つですよ、うん、この他に、はい、湿度が上がると風量アップ、湿度が下がると風量ダウンっていうのも選択肢としてあって、
うん、
例えばね、30度でも、あ、ごめんなさい、29度でも、
うん、
例えばだけど湿度が上がるとちょっとじゃあ回そうかとか、逆に言うと30度でも湿度が下がると、あ、じゃあちょっと弱めにしようかとか、そういう風にその、要は何だろうな、体感温度、体感でのこう不快指数みたいなのにより近い判断基準で制御してくれるっていう感じなのね、
うん、
だから単純にセンサーが涼しいねって思ってるから弱風運転に切り替えますよっていうんじゃなくて、
うん、
より人の感覚に近い判断基準で強弱を調整しますというのがこのデュアルセンサーなのよ、
うん、
なかなかね、ちょっと実際使ってみたいなと思わせるセンサーです、
うん、
それからね、さすが DC モーターを搭載してるだけあって、窓から吹き込むような本当に柔らかい風が出てくるのがこの東芝、浴びてきたよ、ちゃんと浴びてきたよ、スーツ姿で浴びてきたよ、
うわーって、
これがね、
うん、
イメージしてほしいのは、
うん、
まあ、初夏のね午前中ですよ、うん、まだそんなに太陽が昇ってない頃、
うん、
白いレースのカーテンがふわっとなって風が入ってきた、
うん、
あ、気持ちいい、それぐらいの風、
うん、
イメージが伝わったら嬉しいんだけども、
そう、白いレースのカーテンのふわっていうのいい ね、
そんな感じの優しい風が入ってくるのがこの東芝よ。だから風が吹いてくるんじゃない、風が入ってくるって言いたくなるぐらいこう優しい風なのね、うん、なかなかいいですよ。そして当然だけどもオンタイマーオフタイマーどちらもあるし、上下首振り搭載してますよ。さらにですよ、この DLP300 には バッテリーがついてます。
あ、またバッテリー。
これは別売りじゃありません。別売りじゃありませんよ。
ついてるの？
ついてます。これはより積極的に夜間電力の活用を意識したるので、コードレスということじゃなくて、あの電気代の安い時期に充電をしておいて、ピーク時にバッテリーを使いますと。
なるほど。
そういう趣旨のバッテリーです。
なるほどね。
そうそう。だからもう DC モーターはついてる、温度湿度のデュアルセンサーはついてる、柔らかい弱風が出せる、オンオフタイマーがついてる、上下の縦首振りもできる、さらにバッテリーもついてて夜間電力を活かせる、360度隙なし、20丸です。さらに最後の一押し、あなたの背中をポンと押してくれるのがピコイオン。
おお、
ついていません。さあ買いだね。そう、東芝はねきちんとここ割り切ってきた、線引いてきた。ピコイオンはさっきも言ったサーキュレーターにはつけましたけども、
うん、
扇風機にはつけなかった。
なるほど。
だからそのピコイオンなんでつけんのっていう意見にきちんと答えたんだよ。
なるほどね。
そう、ナノイオン、ピコイオンは、まあ、じゃあ空気清浄機がなかったらサーキュレーター使ってくださいねと。サーキュレーターだったら遠くまで飛ばせますよと。ただし扇風機で提供したい風っていうのはあくまでも優しい風を送りたい、だからピコイオンなんてその辺にボワボワと出るぐらいだったらじゃあ人のことつけませんよと。それぐらいの割り切り。
なるほど。
まあ、本音を言えば、
うん、
もうちょっと価格高くなっちゃったからつけるのやめたかなっていうところはあるけどもあるけども、そこはあえて目をつぶって、
うん、
大英断だったと思いたい。
なるほど、
うん、こうだからもうね、本当でデザインもいいわけだから、
うん、
これはもうねはっきり言って国内メーカーのあの扇風機の中ではね一番なんじゃないかなって思います。で、あのバッテリーね、
うん、
3万円って高いじゃないやっぱり扇風機。
高いね、
うん。バッテリーがついてない去年のモデルの FDLP100 っていうのがあって、
うん、
これが比較的価格がこなれてきてます。ちょっとね今調べてないんだけど確か1万円半ばぐらいだと思います。言っても2万円は言ってないはず。なので、ちょっと店頭で買えるかどうかわからないんですが、
うん、
FDLP の100っていうやつを買ってもいいかなって思いますね。
バッテリーがついてるかついてないかだけの違い。
だけの違いです。
うん、
これはね、あの告白、正直に告白しますけども、
うん、買っちゃったの？
いや買ってません。買ってませんが、買ってませんが、
うん、
あのAmazonの欲しいものリストには入れました。
ああ。買う日も近いってやつだ。
わかんない。ちょっとあのいろいろお金が出費してるもんで、ね、ちょっとわかんないです。最後に紹介するの、はい、これまた20丸、東芝と同じ同列で20丸ですけども、まあ、切り口は違います。ダイソン、
はいはい、
ご紹介する機種はもう当然エアマルチプライヤーです。
うん、
はい、あの皆さんご存知のあの扇風機ですね、
はいはい、うん、縦長ったやつ。
そうそう、あと縦長じゃなくて丸っこいやつです。
あ、丸っこいやつ、
うん、エアマルチプライヤーを引っ提げて高級扇風機仕様を開発した、このまさに風雲児ですよね。3万5000っていうプライスをドーンと入れてきたっていう。
羽はないけど、
そうそう、羽はないけど金はないっていうね。1万円3万5000円っていう販売価格を設定したっていう勇気と、
うん、
それから3万5000円でも買いますって言わせる技術力にはまず感服ですよね。
うん、
でやっぱ一番大きいのは掃除機で培ったマーケティングのうまさですよ。
うん、
そう、そしてそのダイソンっていうところのブレないそのブランドイメージだよね。
うん、
であの非常に私が一番評価してるのはパンフレットがいいってことなんだけども、
かっこいいもんね。
そう、問題に立ち向かうことは終わりのない挑戦なのです。で締めくくられるジェームス・ダイソンのコメントから始まるそのパンフレットね、まさに扇風機業界のスティーブ・ジョブズになれるんじゃないかと思います。 この
掃除機業界でやって
もう掃除機業界ではね十分な立場が確立してると思いますよ。うん、掃除機については掃除機の回をぜひ電気屋のバックナンバーを聞いていただきたいんですが、
はい、
羽のない扇風機、それの最大の理由はムラのない風を送り出すもの。これはあのさっき言ったグリーンファンと同じ着眼点ですよね。ムラ、うん、のない風を送り出すという目的を達成しながら、しながらですよ、しながら清掃性、その掃除のしやすさとか、手を突っ込んでも手が消えないって、赤ちゃんが危なくないっていう安全面、
うん
ね、そういったさまざまな扇風機が持っていた、これまでの扇風機が持っていた課題を、えいやってもう一緒くたに解決しちゃったぜ俺っていうのがこのダイソンですよ。でさらに言えばさっきレインが言ったトールモデルっていうのその背の高いモデルも投入してきたし、
うん、
一番びっくりしたのは扇風機なのにファンヒーターと共用できるっていうモデルね、
うんうんうん、
ファンヒーター搭載モデルの扇風機が出てきたっていうことがすごいことよ、う
ん、すごい。
これもだから別のアプローチで夏冬使ってくださいねっていうことだよね、
うんうん
うん、
で、気になる風なんですけども、
はい、
ダイソンはこのモデルは無段階調整って言いまして、
うん、
ダイヤル調整式です。ダイヤルというかボリューム調整式って言えばいいのかな、あのノブがついててあのカチカチカチとかそういうんじゃない、小さくすれば小さくなるし大きくすれば大きくなるしって、あのステレオとかのボリュームねと同じように段階がない無段階調整式です。
なるほど。
で弱風の方にして使ってればもう当然ですけどほとんど風が出ないんじゃないかってぐらいまで絞れるし、
うん、
一般的に普通に使ってる温度の、送風量では騒音もそんなに気にならないです。ただし、まあ、いわゆる普通の扇風機で行く中とかあるいは強にすると、
うん、
途端にうるささは気になってきます。
どんな感じの音がする
の？ウォーって
ウォーって、
あのね扇風機みたいな、
掃除機みたいな、
そうそう、あごめん扇風機じゃない掃除機みたいな音がする。
あそこまで行っちゃうんだ。
あの大きさはそこじゃないよ。だけどその、うん、なんていうのかな、
あなるほど、
扇風機の騒音ではない、だけどね、なんて言えばいいのかな、耳障りな騒音、なんとね耳につく騒音ではない、うるさいんだけど、うるさいんだけど嫌な感じではない。
風の音、
うーん、まあ掃除機の音、
うーん、
どこまで行っても掃除機の音なんだけど、
不思議だね。
レイン聞いてきた店頭で、
うん、でもそまあそう掃除機の音なんだけど、うん、その妙なね掃除機の高い、
そうキーンとかガーッ
っていう感じじゃないから、
ウォーっと、
まあ慣れちゃえばそこまで気にならないかなっていう気もするんだけど、うん、
じゃあ果たして普通の扇風機を中運転強運転した時に、うん、うるさくないのって言ったらうるさいじゃない、
うんうん、
まあモーター回ってるからね結局、
うん、そう、ただ普通の扇風機は羽が回って風が送られることによって出てくる騒音なのに対して、
うん、
エアマルチプライヤーについてはあの下の吸気口がこう胴体周りについてるんだけども、
うん、
胴体周りから要はそのそこの部分は空気を吸ってるわけだよね、
うん、
空気をそこから吸い上げてマルチプライヤーから出してるわけ、
うん、
だからその掃除機と同じようにその空気を吸ってる音がする、スワーってね、そのノイズの種類の差はあるけども、
うん、
だからじゃあ特別うるさいのかって言ったらそうではないなと思いました。
うん、
うん、そうね。で、首振り機能は当然搭載してますけども、うん、縦方向には本体全体が傾くことによって角度をつけられるっていう形になってるので、
うん、
まあ、その辺では多機能ではないんですけど、
うん、
基本機能にはきちんとあのなんていうのかなカバーができてるかなって気がします。ただしやっぱりね値段がね高い3万円台前半3万5千円ぐらいは今でもする。それはその点についてはバルミューダと一緒なので、
うん、
そのお金が出せるか出せないかが最後の問題みたいなところで、
うん、
こうコストパフォーマンスっていうことだけで考えれば大きな問題はないんだっけ、あもう大きな問題になってしまうんだけども、
うん、
所有欲、俺このエアマルチプライヤー持ってるぜっていう、うん、iPad 持ってるぜっていうのと同じ所有欲をストレートに満たしてくれるのはマルチプライヤー、もう他の扇風機全て比較してもこのマルチプライヤーが一番、
確かに使ってみたいって思わせるよね、
思わせるよねあの絶対冬でもしまわないで置いておきたくなるよね。だからそのマルチプライヤーのなんていうのかな、ブランドイメージとか製品性とかコンセプトとかっていうことまで含めて楽しみたい人はもう3万5000円出しなさいっていうところです。まあ、そんな形で、見てきましたけども、まあ、結論としては、最新型の扇風機で特に DC モーターをっていう話になってくれば東芝対ダイソンの対決なのかなっていうふうに思いますが、価格面にしても機能面にしても普通に選択するべきなのは東芝でしょう。で、それ以外ちょっとね東芝が高いなっていうことであればシャープも選択肢には入ってきます。その場合は 3D ターンでサーキュレーターとしての機能を生かしていくのか、リビングファンで優しい風を得ていくのかっていうところは、必ず電気屋さんに行って風を確かめてみてから選んでいただければなと思います。で、逆に言えばバルミューダとかパナソニックについてはなかなかちょっと今の段階では選んでいくっていうのは積極的にはね選んでいかなくてもいいのかなと思いますけども、まあ、AC モーター採用でということになるんであれば日立もご紹介しましたが、今日ご紹介してない他社の機種で、AC モーターであれば5000を切る機種にもありますので、そっちを買ってもいいのかなと思います。で最後に一つだけ注意をしていただきたいのが、いつだったか扇風機が火を吹きますっていうことで、点検をしてくださいとか自主回収をしますとかいろんなちょっと話があった時期もありました。扇風機っていうのは壊れなかなか壊れない製品なのでついつい長く使ってしまうんですけども、火災とかの原因にもなりかねませんので、まあちょっと結構使ってきたよねっていつ買ったんだか覚えてないなっていう人については安いものでもいいから今年買い替えましょう。これは電気屋ウォーカーとしてのご提案でございます。買い替えた方がいいんじゃないかなと思います。特に火災が気になるような古い機械を使って古い扇風機を使っている場合は、なかなか 2,3,000 円で火災保険を使わなくていいことになるわけです
から。そうだよね、夏なのに余計暑くなっちゃうもんね。
暑くなる次元じゃないけどね
あ、そっか
もうちょっとなくなるから、
ね、ちょっとヘビーな問題だけどねということでしたけども、扇風機いかがでしょう、いかがでしたでしょうか、扇風機の話。
レイさんと違って私はもう本当電気屋さんに今年扇風機はもちろん見に行っていない身として、もう新鮮にまず扇風機で、あ、おかしくなった、扇風機で、こんなこう熱く語れるのかっていうこと自体がちょっと初め疑問だったんですけれど、だけれど例えばそのダイソンが去年だっけかあんな形の扇風機出してきて、驚いたのはその日本のメーカーで同じようなやつが今年出てきているのかなって思ったら、本当プロペラーがないのは本当に今もダイソンだけなんだなっていうのにびっくりしたのね。
そうだね、去年じゃないけどね、随分になると思うよ。
なんかサイクロンの掃除機は結構ダダダッと出てきたけど、扇風機は違うんだなっていうのにびっくりしたのと、あと気になったのは扇風機を使っていて一番こうちょっと勝手悪いなって思う部分が、首振りの幅を、なんかなんでそこまで行くかなっていうところまでいつも行っちゃう。その辺は今年のそのモデルっていうか今のモデルってどうなのかなっていうのとか、でもなんかでも今生まれて初めて 電気屋さんに扇風機の風を浴びに行きたいってすごい、でも、ね、本当この話を聞かなかったら、アホウドリの羽の、なんか、具合を確認しに行きたいとか、そんなことは絶対に思わなかったと思うから。
だよね。
うん、
今、アコリが言ってくれたけども、
うん、
首振りについては、うん、やっぱりね、同じ意見があったんだろう。メーカーによって首振りの角度を調節してくれる機種が出てます。
あ、そうなんだ、うん、
今までだと一番最大で100度っていうね、あの角度はね、角
度は、ね、
100度、うんうん、100度までの左右の首振りをしてたのが、うんうん、75度と50度、
うんうん、
っていう
独占できるね。
そうそうそうそう、独占できるね。狭い幅でやったりとか、うん、今のはちなみに、東芝の扇風機ですけど、
うん、
パナソニックの扇風機でも首振り角度が、40度、60度、80度とかね。
うん、
あ、やっぱり今時はそうなんだね。
まあ、機種によります。メーカーさん、
使える場所によって首振る角度って違うから。
あ、
うん、
で首振りでもね、そうやって狭くして使えるから。
リビングとかだとやっぱり全体を振ってほしいから、
うん、
ね、っていうのもあるけど、寝室だとそこまで振っちゃうと風来ねえよとかってなっちゃうからね。
だよね、うんうん。あ、そうなんだ、ありがとう、教えてくれ。
はいはいはい。その辺もだから電気屋さんに、皆さんもあれですけど、電気屋さんに行くときには、今年のだからキーワードは、うん、まず一つ弱風ね。それから今、うん、アコリも言った首振りもぜひ見てください。そしたら、
うん、
あの縦振り、横振り、エグザイル振り、いろいろあるんで、
はい、
その辺なんかもね、見てもらうと、数な電気屋さんにちょっと、これってあの首振り角度どうなんですか。
そんな得意
げに。だね、レインはどうだった。
いや、まあ、そのグリーンファン出た時も見てるから、うん、高いのいくつか出てるなとは思ったけど、うん、まあ結構出てるよね、今年見るとね。
そうだね、出てたね。
で、まあ震災の影響もあってか、
うん、
ね、節電ってことで扇風機がまあだいぶ注目されてるから、
そうだね、
あ、面白いかなっていう感じだね。今年もだけど、来年どういうのが出るかなっていうのも、
そうそうだね、それも確かに面白いかも、うん、今年はね、もう製品開発が間に合ってないっていうところもあるだろうから。ちなみにあの気になる消費電力どれぐらい節電できるのかっていう話なんだけども、
うん、
ちょっといろいろ調べてた中で、これはすいません、前回に引き続き雑誌も参考にさせてもらってたので、
はい、
ゲットナビの7月号を見させてもらってたんですが、
うん、
1ヶ月のエアコンの料金が、
うん、
例えばエアコンのみだと、まあ、条件によりますけどね、
うん、
3089円。
そんなにかかってたんだ、うん、
エアコンをしっかり使った場合ね、
うん、
で、それに対して扇風機を併用していくと、
うん、
扇風機の1ヶ月の使用料金が16円。
え、そんなに安いの。
うん、使い方次第ですけどね、16円ぐらいでも使えちゃうと。
まあ併用だから、ね、
併用併用、
うん、
エアコン代が、さっき3089円だったのが2780円になりますよと。これは、
うん、温度とかも抑えられると。
エアコンの設定を2度上げて、
うん、
その分扇風機と併用した場合っていう計算なんだけどね、
うん
うん、とすればね、数十円の世界ですよ、扇風機なんて、
うん、
あ、すごい、扇風機すごい
ね。
うん、
そんな風な意味では、その節電っていう、まあ、電気料金でのね計算になっちゃいますけど、節電もの効果は高いはずですよね。
節電でびっくりしたのが、
うん、
充電できる扇風機って、うん、てっきりなんかもう外歩いてる時だって風吹かせちゃう、うん、なんか持ち歩くためなのかと思ってたら、
いやいやいや
思っちゃうでしょ、そういう風に。
そうね、うん、
うん、ところがその夜間電力を使うとか、うん、そういうためについてるっていうのにもびっくりした。
そうね、
びっくりしなかった。レインさん、はじめさん、充電って聞いた時、今年扇風機持ち歩いてる人世の中に続出するのかと思って。
いやいやいやいや、今首にかけれるちょっとやばい、ちょっとしたのとかあるから。
あ、そうなの。やばい、すごいと思いました。なんかちょっと暑いねって言ってカバンから扇風機出て。
どんだけ。
もうセンスとか内輪とかじゃないの、扇風機がカバンに入ってるの。
まあ、内蔵されたバッテリーで、
うん、
そうだね、夜間電力を有効活用して、昼間の中間の電力消費を減らすピークシフト運転が可能ですってことで、もうそのピークシフト、一番電力消費が大きくなるだろう午後の時間帯の、
うん、
時間、消費電力を抑えましょうと、
うん、
でさらに、ピークシフト運転っていう機能がついてるんだけども、
うん、
これはね、夜8時から、うん、昼の1時まで、翌日の昼の1時ね、
うん、
までの間にバッテリーを充電をして、で使用電力が多くなる昼間の1時から3時までは自動的にバッテリー運転に切り替わると、っていう動き方をするのね、
うん
うん、だから意識しなくてもエコを実現してるっていうところが、このバッテリー内蔵の式の強さだよね、うん、これは大きいと思うね、
うん、
うん、
まあそんなこんなでご紹介してきてました扇風機ですけども、
はい、
で私が東芝の家電を買いたくなるとは思いもよらなかったこのあっぱれママ心ね、ぜひ皆さんも店頭に行って見てみてください。で、うん、特に何だ、あんまり自分がいざ買おうと思った時になくなっちゃうと困るんであんまり言いたくないんですが、
うん、
F-DLP の100、去年のモデル、バッテリーがついてないモデル、
うん
うん、についても選択肢としては十分ですし、特にその関西、うん、関西電力圏内の、うん、消費電力を今回の今年の節電が厳しいエリアの皆さんについては、この F-DLP300 っていうのは、まあ、ビビったるものですよ、結論としてはね、うん、ビビったるものだけども、そのビビったるものでも、エコに活用できるんであれば選択肢としてね、うん、だったら東芝で買っとけばいいんじゃないっていうふうに考えてもいいんじゃないかなと思います、
うんうん、
ぜひ今年の夏はより消費電力の少ない扇風機でエアコンの温度も高めにして、
うん、
エコな夏を過ごしていただければなと思います。
はい、
はい、ということでご紹介してまいりましたけども、
うん、
次回は何しようかなと今考え中です。
うん、
うん、で引き続きパン焼き器については皆さんのレビューをお待ちしております。
うん、
うん、一件今来てるんで、
はい、
ぜひこの間中に調べてね、次は5パン系をやりたいかなとは思ってるんですが、
うん、
じゃあまあちょっと電気屋をフラフラしながらね、また夏に関わりのありそうな家電とか、皆さんが気になってそうな家電があれば特集していきたいと思います。
はい、
はい、それではじゃあ本日はこの辺までとさせていただきます。
はい、
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。